中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日も皆さんからおはがきにメールたくさんいただいてますよ。まずはこちらご紹介しましょう。堺市南区から送ってくださったのはラジオネームぬか漬けにお味噌汁さんです。いい名前ですね。67歳の男性の方です。ありがとうございます。毎週いろいろ勉強させてもらっています。発酵食品を食べるように努力しています。また冷たい飲み物をやめて常温や温かい飲み物を飲むようにしています。本当しっかり聞いてくださってるようですね、はい、ありがたい限りです。これ続けてくださいね。続いてこちら長野県佐久市から送ってくださったのは岩下邦春さん75歳の方です。いつもありがとうございます。秋でもないのに8月の空に大量に見えたトンボも今は姿が見えません。10月になれば山から戻ってくるかな。ここ数年イナゴの姿も少なくなりイナゴ捕りの楽しみもなくなりましたということで、これどうなんでしょうね、地球温暖化の影響なんでしょうか ね。で他にもラジオネームアンズさんは東大阪市から、富永ローズさんは兵庫県尼崎市から送ってくださいました。他にもたくさんいただいています。いつもメールや、メールやハガキをくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
ね、まあ、最近ね講演会がまあちょっと増えてきてね、病気の相談もね、いろいろ出るようになってきたんですけど、まあ、病気の原因についてね、まあ、よくやるのが遺伝とか老化現象、はい、自律神経ストレスって、これまあ病院でも言われるんだけどね、
結構言われますよね、
うん、で言われて納得する人も多いんですけど、これね、うん、治せないって言われてることになるんよね。
いや本当なんですよ、うん、そう言われたらじゃあどうしたらいいのっていつも思います。
でね、まあ、遺伝に関してはね、やっぱり血液循環の悪い部位って遺伝するんですよね、
うん、
だから要するに毛細血管の少ないところとかね、
はい、
であとね老化現象も要するに血液量と毛細血管が減少してきますから、でやっぱり血液循環が悪くなるわけよね、
うん、
でそれからね自律神経とかストレスって、これはさまざまな要因がまあ関与して複雑なんですよ、
はい、
で日常的にねストレスって言葉よく使われるんだけど、これストレスの、ね、語源って知らない人多いと思うんですけどね、
はい、
これもともとね物理学の材料力学、まあ、破壊の原理の説明で使われてきたんですよ。
え、物理学の言葉なんですか。そうそうそう、
だから例えばねゴムとかスプリングがストレスで破断するとかね、要するにゴムやスプリングの、まあ、ストレスの原因っていうのはやっぱり過労、まあ、使いすぎなんですよね、
はい、
で人のストレスはまあやっぱり脳とか神経のオーバーワークかもしれませんよね。ストレス以外にもね、まあ、病気の原因ってあって、まあ、ストレスは一つのまあ要因に過ぎないんじゃないかなと思うんですね、
はい、
でただまあストレスはね筋肉の緊張を招いて血液循環が悪い原因の一つなんですよ。でそこを観点考えるとね、まあ、病気の原因って基本的に血液の汚れと血液の循環不良と体内不足っていうことが多いんですね。
あ、体内の酸素不足、
体内酸素不足、ごめんごめん、うんうん、で血液の汚れはね腸の内容物の酸化とまあ腐敗ですよね、
はい、
でまあ、腐敗酸化するものを食べないことが大事なんですけど、まあ、結構ね肉食勧める先生なんかもいるんだけど、やっぱり肉とかこう動物性タンパク質、あと炒め物揚げ物、まあ、こういったものをやっぱり控えること大事よね、
うん、
で血液循環不良はね肥満、あと高脂血症、それから糖尿病、低体温、それから貧血、低血圧、それと筋肉の緊張などがこう主な原因なんだけど、
いろいろあるんですね原因も、
うん、で健康管理はね自分の体と血液の状態を考えて実践することが重要なんですよね、
はい、
だからあの人がこの病気こうやって治ったから、じゃあ自分もそうしたら治るかって、そういうわけじゃないわけよね、
人それぞれ違うと、
はい、で西洋医学でね治らない病気ってものすごくたくさんあるわけよね、
うん
うん、で結構多いのはねやっぱり低血圧の人が発症する病気が多いんですよ。
意外と高血圧気にしてる人は多いですけども、うん、実は低血圧の人が発症する病気っていうのが結構多い、
多い多い、まあ、なぜならね西洋医学はね低血圧を症状とみなしてこなかったんですよ、
はい、
でもね漢方、まあ、中医学にはね血虚という表、まあ表記があるんですね。
血虚というのは血は血ですか、
血で、はい、まあ、今日はどう言ったらいいかな、
虚構の虚とかいう
ですね。そうですね、うんうん、で血虚はね汗が出にくいっていう理論があるんですよね。
ほう、汗が出にくい、
そう、うん、まあ要するに低血圧の人は汗が出にくい傾向の人が結構多いっていうことにもつながるけどね、
うん、
まあその他ね血流の悪いことを血が滞るって書いて血滞って言うんですよね。
うん、
まあ、関西でもよく使われるね、血滞になっちゃうなってね。
それ共通ですか。
まあ私はね、うん、1985年から低血圧と病気の話をしてきたんですよ。
もう随分昔からですね、う
ん、でたくさんの専門医の先生とかね、まあ、否定されることが多かったんですよね。でもね私と親しいね医者とか医学博士はねみんな認めてくれたんですよ、うん、まあ、やっぱり同じような研究されてたんでしょうね。で医療機関にもね低血圧の情報って全くなくて、まあ、長年ね、まあ、悔しい思いしてきたんですよ、
はい、
でもね2011年頃だったと思うんですけど WHO が低血圧の基準を設けてからね今はね総合病院のホームページにも低血圧の情報が書かれてるんですよ。
それまではもうやはり高血圧のことばかりしか載ってなかった。
2010年ぐらいまではどこの病院のホームページも載ってなかったよね。で WHO では収縮期100以下拡張期60以下っていうふうに定義されてるんだけど、まあ、私の判断はね成人やっぱり115未満なら低血圧だと思います。
うん、
で115未満の人はねさまざまなやっぱり症状が現れやすくなるよね。
どういったことが起こるんですか。
で、まあ、低血圧はね血液の量と毛細血管が少ない、まあ、貧血っていうふうに思ったらいいかもしれませんね、
うんうん、
で特にね肩甲骨からね首の凝りもひどい人多いんですよ。で筋肉は酸素不足で硬くなって首から上の血流も悪化するわけね、うん、そうするとね脳神経系とかねあとまあ耳鳴りとか目の病気とかね味覚障害とかあとね甲状腺とかね1型糖尿病とかそれから虚血性心疾患それから脳梗塞、卵巣脳腫、あとね不妊症、
うん、
男性では前立腺とかねあとアレルギー全般、
はい、
その他低血圧の人が発症しやすい病気で他にもいろいろあるんですよね。
すごくこう全身にわたっていろんな病気が、
うん、 それでね筋肉組織に酸素を蓄えるタンパク質でミオグロビンっていうタンパクがあるんだけどこれが少ないから血色も悪い人が多いんですね、
うん、
でミオグロビンが減るとますます筋肉が緊張して血液循環も悪化するわけ。
はい、
でねミオグロビンが増えるとね首のこりなんかも結構楽になるよね。
へえ。
でミオグロビンとか血液量を増やすためにはやっぱりねこう全てのミネラル特に、まあ、鉄分とかマグネシウムの多い食品を食べることが大事なんですね。
鉄分とマグネシウム、
うん、他にも、まあ、ミネラルねいっぱいあるんだけどみんな大事なんだけど特にね重要なんですね。で貧血低血圧の人はね小腸上部、まあ、十二指腸の働きをね良くするために発酵食品を食べて要するに腸内発酵をね促すことによって、
うん、
ミネラルの吸収を高めることも重要なんですよ。
ミネラル食べるだけじゃなくてやっぱり吸収力を高めないとダメ。
だから年取ってね、まあ、骨粗鬆症とか増えるのはやっぱ吸収力の低下もあるわけね、
うん、
で一般的には高血圧を重要視してね基準が設けられてるんだけどその基準もね年々低くなってきたんですよね。
あ、そうなんですか。
で高血圧を処方される、まああのね、高血圧で、まあ、高圧剤を処方される患者さんって随分増えてきたんですね、
うん、
で正常血圧の基準ってね収縮期、まあ、上が120以下、
うん、
拡張期下は80以下なんですよ、
はい、
で上が130以上あごめんなさい、うん、そうね下が80以上から高いって言われて、
うん、
で140の90以上は治療が必要って言われてるのよね、
うん、
で昔はね年齢プラス90以下ならいいって言われてたわけね。
あ、そうなんですか。
そうそう、
随分基準変わりましたね。
で 今はね、まあ、医師の判断で135でお薬を出す先生もいるし、
うん、
150でもね経過観察する先生もいるんですよ。
は
あ、で血管が丈夫だったらね180でも、まあ、破れることないんだけどね、
うん、
ただ年とともに動脈硬化が進行すれば高血圧が危険な場合があって、まあ、そういう人はねやっぱ血圧のコントロールも必要ですよね、
うん、
でもねもともとね低血圧だったのに年とともにね高血圧になってお薬を飲んでる人って結構多いんですよ。
私の周り多いです。特に女性多い印象ですね、
うん、でいずれにしてもね血圧が上がってる原因があるはずなんですね、うん、そういう人ね、
うん、
それを改善して血液循環を良くすることが非常に重要なんですよ。 で、まあ、一般的には糖尿病とか、あと、まあ、コレステロール中性脂肪が高いとか、うん、あとね、赤血球が非常に多い、まあ、密度が濃い多血症ね、これでもね血圧上がる人はあるし、まあ、だからそういう意味で食用上も大事よね、
はい、
でね、組のこりでも血圧が上がるから、だからね、普段ねそんな高くないのに急に高くなった人なんかは、うん、結構首のこりで上がってきてるんですね。
デスクワークなんかね首凝ったりしますから、 そういうのも影響するんですね、
う
ん、
でまあ、そういう時はね、例えば肩甲骨のストレッチとか、まあ、腕を回したりとかね、肩甲骨をぐりぐり動かすように肩を回したりとか、
うん、
あと首の指圧なんかも有効なんですよ。で、結構ね首のこりが、まあ、神経使って首のこりひどくなると血圧がね20ぐらい上がってるんですね、でちゃんとねこれ筋肉緩めてあげて、あとね深呼吸とかすると、
うん、
血圧結構ね10分ぐらいずっと下がったりするんだよね。で、まあ、筋肉の酸素不足で筋肉がまあ緊張するとね、まあ、血圧で上がるんですよ、
うん、
で筋肉に酸素を蓄えるミオグロビンというタンパク質があるんですけど、
うん、
これを増やすためにね鉄分不足を解消する食事も重要なんですよね。
鉄分ね、特になんか鉄分が皆さん足りてないってよく言われますもんね。
そうですね、鉄分とね、うん、あとねマグネシウムも足りないしね、それから前にお話したけどビタミン D も全然足りないしね、
はあ、
うん、でもこれやっぱりね食事との因果関係多いよね、
うんうん、
だからまあなんか症状あるんだけどっていう人は、まあ、もう一度ね食事の内容を見直すとかね、
はい、
で私ね食事気をつけてるって言って、まあ、相談を受ける方いるんですよ。で1週間食べたものをね全部細かく書いてもらうんですよ、うん、気をつけてるという割にはあんまり内容良くないわけよね。
意外と自分ではできているつもりでもできてないことが多いんですね、
うん、いろんな情報がありすぎて、
うん、
何が正しいんかね、まあ、何が、ね、間違ってるのか、まあ、分かんなくなってる場合も多いよね、
うん、
まあ、でも基本はやっぱ和食中心で昔の人が食べてたもの、これをね、メインで考えたらいいと思いますね。
ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。鉄分、マグネシウム、その他ミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp 持ちちゃいますよ。drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてま す。
ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。